このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首カルタ競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。第4回目は前回に引き続き百人一首の歌の紹介です。今日も三島市教育委員会の鈴木隆之さんと私ボイス級のパーソナリティ横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介するのは33番木野智則の歌です。久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るらん。
日の光がのどかに刺すこの春の日に、どうして静かな落ち着いた心もなく桜の花は慌ただしく散っているのでしょうか。
古今集牧野2春の下の84番として収められている歌です。
はい、この歌はもう超有名ですよね。古今集の言葉書き、前書きには桜の花の散るを読めるとありまして、まあ、まさしくその通りの歌ですね。
はい、のどかな春の様子が歌の響きとリズムで伝わってきますよね。
そうなんですね。で、その秘密なんですけれども、久方の日、光の日、春の葉、日、まあ、これは日ですけれども、その日で、これがひひはひと、みんなは行なんですね。
ああ、なるほど、そうですね。
はい、でそれから間にのという字が入っていて、これがアクセントになっています。久方の光のどけき春のといった具合に、まあ、この響きとリズムが非常に心地いい歌なんですね。
本当にそうですね。心地のいい音楽みたいです。何度も繰り返し読みながら響きを味わいたくなりますね。
いや、まあ、本当にそうなんですよね。で、まあ、このもちろんこの歌を作った歌人もおしゃれなんですけれども、まあ、これを百人一首に選んだ藤原の定家さん、まあ、この方も本当に名プロデューサーですよね。
スーパースター定家さんですもんね。もうさすがです。
はい、本当にさすがです。で、それから前半の静、まあ、これ静かな部分と後半の動、動きの部分が対比されているというのと、それからもう一つの久方のという言葉が、天や空や光に関わる枕言葉になっているんですね。で、ここでは光にかかります、天の光ということになりますね。
はい、枕言葉、国語の授業でやりました。
はい、そうです。で、もう一つ花といえば横内さん。
はい、前回は梅でしたけど、
はい、古今集より前の時代、まあ、例えば万葉集だとか、まあ、そういうものはですね、花といえば梅だったんですけれども、古今集より後は一般的には桜を指しています。でもこれだけもう超有名な歌なんですけれども、作者はあんまり馴染みがないんですよね。智則さんってご存知でしたか？
前回の貫之さんは分かりましたけど、同じ名字でも智則さんはちょっと知りませんでした。ごめんなさい、智則さん。
いえいえ、多分皆さん、まあ、そうじゃないかなと思います、
うん、
で前回の貫之さんとはいとこなんですね。で、実はこの貫之さん同様に、36歌仙の一人で、古今集の選者の一人でもあった超優秀歌人です。でも残念なことに完成する前に亡くなってしまったという悲劇の人物なんですね。
ああ、悲劇の人物。こんな素敵な歌を読んでる歌人なのに、これこそまさに歌人薄命でしょうか。ちょっと字は違いますけど。
あ、掛け言葉じゃないですか。あの、今のは多分美人というその歌人と、それから歌人の歌人をかけて、掛け言葉にしてる。なかなかうまいじゃないですか、横内さん。
ありがとうございます。ちょっとあの自分の字にも歌があの入っているので。
確かに確かに。ただ智則さんは男性です。
あ、そうでしたね。あ、ではお決まりですが、今回の古今伝授のテーマは何ですか？
はい、まあ難しいんですけれども、無常観、その常なしってところでしょうか。
無常ですか。思わずあの平家物語とか北条記とか思い出しますけど。
お、すごいですね。祇園精舎の鐘の声ですね。
はい、
実はこの歌の解釈なんですけれども、静心が誰の心かといった議論があるんですよ。
誰 といっても歌を読んでいるのは智則さんなので、鑑賞している智則さんの落ち着かない心とかじゃないですか。
はい、鑑賞者に静心がないというのも解釈の一つなんですけれども、教科書的には散っていく花の心が世話しない、花を擬人化しているという見方ですね。で、これを踏まえて宗義さんの受けた古今伝授のこの領土聞き書きを見てみますと、風の音せず春の光ものどけき折しも、急がわしく散る花を恨むる心なり、なお感ずべき心ありとあるんですね。
どういうことですか。
はい、恨むるとは恨みを込めるというよりは、まあ、惜しむですとか悲しむといった方がいいと思います。ですから、風もなく静かな春の光の中で、せわしなく急いで散っていく桜の花を悲しむ心、忙しく散る心は桜ですけれども、散る花を見て惜しむのは鑑賞者の心、そして感ずべき 心とは、散りゆく桜に底はかとない無常感を抱く鑑賞者の心ではないかと思います。まあ、人生の儚さといったところでしょうかね。
そう考えると音楽的な歌からなんだか一気に哲学的な歌に感じてしまいますね。
そうですよね。でもこれだけ超有名な歌なんですけれども、先ほどお話ししたように、意外や意外、実は定家さん、和歌文学界 のスーパースターによって見出された歌なんですね。それ以前の歌人がこの歌を取り上げることはなかったようですよ。
やっぱり定家さんは凄腕プロデューサーなんですね。
ただ近代の斉藤茂吉さんなどからは批判されてしまったんですね。
斉藤茂吉さんというと、生涯学習センターの日本文学資料館で展示中の近代歌人ですよね。
そうです、よくご存知で。歌としては非常に単純であるがために、万葉派、これはもう先ほど言いましたように古今集より前の万葉集を第一とする方たちですけれども、その万葉派の斉藤茂吉さんなどからは排斥されてしまったんですね。
なるほど、歌の解釈よりも人により時代により様々なんですね。では今日ご紹介した歌は、久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散る乱、木野智則でした。
ところで横内さん、
はい、
今日のお約束のあれは？
あ、今日もあります。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。では、今週の一首、行かせていただきたいと思います。
はい。
お花見の時期はまだかと待ち望み、お酒片手に見るつぼみかな。ちょっとお花の話が出たので、
はい、
お花見の
もう季節そのものですけど、あ、そういえば横内さん、
はい、
作家の田辺聖子さんってご存知ですか。
あ、はい、
はい、で今の横内さんの、歌を聞いて思い出したんですけれども、まあ、この、木野智則の歌について、ちょうど花見の時期の歌ということもあって、宴会ではしゃぐ現代人を揶揄しちゃってるんですね。
はい、
静心なく花の散るらんじゃなくて、静心なく人騒ぐらんとちょっと皮肉ったりしてるんですよ。今日も素敵な歌ありがとうございました。
ありがとうございました。では今週はこの辺で失礼します。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。